どうぞ新約聖書ヨハネの黙示録1章を開きください。ヨハネに語りかける声を見ようと振り向いたときに、ヨハネは幻を見ました。最初の幻でした。そのことがこの12節のところから出ています。7つの金の燭台が見えたと。そしてその燭台の間に人の子のような方が見えたと、そのようにヨハネは教えています。13節のところに、それらの燭台の真ん中には足まで垂れた衣を着て胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えたと。ヨハネは神様からの大切なメッセージをこの後7つの教会に送ってきます。で、その送るメッセージの重要性、またそのメッセージの真実性というものを読者たちがしっかりと確信するようにと、これから私たちが見ていくこのメッセージをここに記したんだと思います。一体このこれから語るメッセージが誰から出たメッセージなのか、誰がこのメッセージをヨハネに託したのか、そのことを彼は明らかにするわけです。またこの読者たちというのはもう何度も見てきたように、迫害を、信仰ゆえに迫害を経験しているクリスチャンたちでした。どんな迫害を彼らが経験していようと、その迫害、その困難、問題に勝利するためには勝利の主を見上げて歩むことが絶対に必要です。我々もいろんな問題を経験しますけれども、私たちが問題だけを見ていると我々は必ず失敗します。私たちに必要なのはその背後にいらっしゃる神様を見上げなきゃいけない。そのためにもヨハネはどんな方が私たちの主なのか、どんな方がこのメッセージを託されたのか、どんな方がこのメッセージを語っていらっしゃるのか、ですから読者たちの目をその直面している迫害から、その背後にいらっしゃる全能の神に向けようとするんです。こんな神がこのメッセージをあなたに与えるんだ、こんな神があなたの神なんだって、そこにさまざまな問題に対する勝利の秘訣があります。今日と私たちは次回とこの主がどのような方として描かれているのか、そのことを見てまいります。この13節から16節にその人の子の描写がされています。人の子がどのような方であるのか、そのことが説明されているわけです。で、それを見ていくんですが、その前にちょっとこの人の子ということについて説明をします。人の子のような方と書かれていますが、一体誰のことなのかです。おそらく皆さんは主イエスのことでしょうとおっしゃると思います。確かにイエス様はこの地上にいらっしゃった時にご自分のことを人の子と呼んでいらっしゃいましたものね。イエス様はご自分のことを他の呼び名よりもこの人の子という呼び名を一番使っていらっしゃいました。ですから確かに人の子って言われると、あ、イエス様のことですと私たち思います。確かにイエス様のことなんです。で、イエス様がこの言葉をあえてお使いになったのは次のような理由からです。イエス様がご自分のことを人の子とおっしゃったときに、それはご自分の人間性というものを示していらっしゃったんです。つまりイエス様は私たちと同じ人間、 もちろん罪のご性質はあります、罪の性質はありませんけれども、それを除いて全く私たち人間と同じようになられたんだ。ですからご自分のことを人の子というふうに呼ばれたんです。また人の子とイエス様がおっしゃったときに、それはご自身の謙虚さというもの、それをも表しています。今から約2000年前にお生まれになった方は、すべてお作りになった創造主なる神でいらっしゃいますでしょ。その神が人となってこの世に来てくださった、それだけではなくて、この創造主なる神はご自分が創造された人間から、また罪を許すために来てくださったにもかかわらず、その罪人から憎まれ、拒絶され、蔑まれ、あざけられ、そして最後には十字架にかけられた。ここまで主はへりくだった。人となっただけじゃない、十字架の死にまでも父の御心に従って従順に従っていかれた謙虚な主、そのことを私たちはこの言葉から見るんです。人の子、確かに人となられた神であります。そして十字架にまで従順に従っていかれた謙虚なお方、私たちが真似できない、そのようなへりくだったお方だと。でそれ以外にこの人の子という称号は2つの意味で用いられています。1つ目はですね、メシアということです。救世主ということです。キリストということです。ちょっと皆さんと一緒に旧約聖書の御言葉を何度か見ていきますので、どうぞお開きいただきたいのはダニエル書、旧約聖書ダニエル書の7章のところです。どうぞ何か挟んでてください。そこにまた戻ってきます。何度もダニエル書の7章の13節ご覧いただきますと、私がまた夜の幻を見ていると、これダニエルの話です。ダニエルが幻を見ているという話です。見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、人の子のような方、記されてますよね。ちょうどヨハネが人の子のような方が見えたと言ったように、ダニエルも人の子のような方がと記しています。ヨハネがこれを記したときに間違いなくこの御言葉を覚えていたでしょう。だって同じ人物の話をしているからです。このダニエルが言ったこの人の子っていうのは約束の救世主のことです。人類が待ち焦がれていたその救世主の話、人類をその罪から救ってくださる唯一の救世主の話です。主イエスキリストは今から約2000年前この地上にお生まれになったとき、初臨と言いますけれども、最初にこの地上にお見えになったとき、そのときは罪人の罪を許すために人の子としてこの世にお見えになりました。そして罪人の救いを十字架の死によって完成なさいました。私たちの罪の許しをあの十字架の死によって完成なさった。この人の子が再びこの世に戻ってこられるんです。そして世に裁きをもたらされます。千年の王国を築いていかれます。その約束の救世主、そのことをダニエルは教えたわけです。イエス様はこのことを何度も教えておられました。例えばその一つにマルコの福音書の13章の中で、人々は人の子が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのですと、こんなふうにイエス様ご自身もその約束の救世主が戻ってくるんだということをお話になってました。そしてイエスキリストが捕らえられて大祭司によって裁きを受けたとき、大祭司カヤパの家でこの裁きがなされました。 同じルカの福音書の14章の中に出てきますけれども、非常にここで起こった出来事、私たちに力や勇気をくれるものです。大祭司はイエス・キリストに質問するわけです。あなたは本べき方の子キリストですかって。彼は質問したわけです。あなたはキリストなんですか、あなたは約束のメシアなんですかって。イエス様は何ておっしゃったと思います？もう聖書の箇所をご覧になっていらっしゃったらお分かりでしょう。イエス様はこうおっしゃったんです。私はそれですって。こんなにはっきりとイエス様はご自分が約束の救世主だとおっしゃった。その上でイエス様はこうおっしゃったんです。人の子が力ある方の右の座につき天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずです。確かに救世主が人としてこの世にお生まれになりました。そして後にはこの同じ救世主が雲に乗って再びこの地上に帰ってこられる。イエス様はそのことをお話になってらっしゃった。あのステパノという信仰の勇者のこと、皆さん思い出しません？彼は無実で捕らえられました。そして彼に弁明の機会が与えられました。彼は弁明したんじゃなくて、その機会を用いて主の証をします。素晴らしい信仰者でした。使徒の働きの7章にその話が出てきますけれども、聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見てこんなこと言ってます。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。人の子っていう言葉を言いましたよね。でもステパノが天を見上げたときに、そこに誰を見たのか、父なる神の右に立ってらっしゃるイエスを見て、イエスのことを人の子とステパノも呼んでいます。ですからこの人の子って言われたときに、この意味は、一つ目の意味はメシア、救世主ということです。もう一つの意味は、これ裁き主という意味があります。裁き主、イエス様はヨハネの福音書の中で、父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられましたと、ヨハネの5章の22節でおっしゃっています。また同じ5章の27節のところでは、父は裁きを行う権を、この権利を子に与えられました、子は人の子だからですと書いています。人の子、裁きを行う、その裁き主の話です。その裁き主を人の子というふうに呼んでます。ですからこうして私たちが人の子っていうのを見るときに、この称号が表しているのは救世主メシアのことであり、もう一つは裁き主だということ。さて、少なくともその言葉の意味はよくわかりました。この後ヨハネはこの人の子について説明を加えていきます。彼は8つの直喩を用いてこのイエスのことを説明していきます。例えを用いてイエス様とはどういうお方なのかということを明確にしていきます。まず最初13節、ヨハネの黙示録の1章に戻ってくださいます。13節に食台の真ん中の話です。足まで垂れた衣を着て胸に金の帯を締めた人のこと、このように説明されています。足まで垂れた衣を着て胸に金の帯を締めてるって、実はこの衣という言葉なんですけども、このヘブル語は上着だとか外套だとか青服、そういうふうに日本語の聖書では訳されています。これは確かに祭司とか大祭司が身につけたものに非常によく似てるんです。ですからある学者たちは、 大祭司としてのイエス様の働きをここでヨハネが言わんとしたんじゃないかと、そんなふうに言います。アロンもそのような服を身につけていたし、あのサムエルという預言者も同じでした。そのことは出エジプト28章とかサムエル第1の15章の中に出てきます。ただしここではそういう意味としてヨハネが使っていないと思います。確かにイエス様は大祭司です。あなたや私のために取りなしてくださっている。あなたや私のためにいつも祈ってくださっている。ですから確かにイエス様は大祭司です。でもここではそういう意味ではないと思うのは、ヨハネの黙示録の中を見たときに、この中にイエスが祭司であるとして記されているところがないんです。ですから確かにイエス様は大祭司なんです。でもこの箇所で言わんとしていることはそれ以外の意味があるに違いないと。で、実はここでこのイエス様が身につけていらっしゃったこの衣の話ですけれども、この衣っていうのは実は祭司だけではなくて高貴な人々、例えば王様も身につけていたんです。あのサウル王様、彼もそれを身につけていたことはサムエルの第1の24章に出てきますし、そのサウルの息子のヨナタンも実は身につけてました。サムエル第1の18章に出てきます。そして皆さんよく存知のダビデ自身も。ですから祭司だけじゃなかった、王も同じようなこの衣を身につけていた。ですからおそらくヨハネがここでそのイエスを見たときに、こんなことを彼は思ったんでしょう。それはこのイエスは自分がイエス様と共に地上を歩んでいたとき、主イエスキリストがまだ十字架にかかる前、その後もですけれども、その時のイエス様っていうのは罪人から蔑まれていたイエス様でした。しかしこの時に見たイエス様っていうのはそうではなくて、王の王であられる方、そのような存在としてヨハネはイエスを見たんでしょう。またこの衣なんですけれども、もう一度ダニエル書に戻ってみてください。ダニエルの10章です。ダニエルの10章の5節のところに、私が目を上げてみるとそこに一人の人がいて、天布の衣を着、腰にはウファズの金の帯を締めていた。天布の衣を着て腰には金の帯を締めていた。このウファズっていうのはその金の生産地の話です、ね、でそういうものを帯として締めていたと。非常に私たちが今見ている黙示録と似通ってますでしょ、ね、黙示録の中でも記されていたのは足まで垂れた衣を着て胸に金の帯を締めたと。このダニエル書を見たときにね、このダニエル書の10章のこの箇所ですけれども、実はダニエルが神のメッセージを伝えに来た人の幻を見てるんです。10章の11節から14節をご覧いただきますと、彼がダニエルにメッセージを語っている姿が出てきます、ね、ですからこの衣を着て金の帯を締めていた人物っていうのは誰だったかっていうと、名前は出てきませんけれども、この人物は神様から使わされた人物、神の使者であったと。ですからおそらくヨハネはこのイエス様を見たときに、この方は王であり、そして神様から使わされた使者である、メッセンジャーである。このイエスは神から使わされた忠実な証人である。で、なんでそれが最初に出てきているのか、最初にもお話したように、 これはメッセージ、このメッセージは迫害されている人々に届けられていくわけでしょ。このメッセージが一体どこから来たのか、そのことを人々は知らなきゃいけない。ヨハネが最初に言うことは、このメッセージは王の王から、すべてのものを支配していらっしゃる方、その方からのメッセージですと。この方は神の使者であると。神様からのメッセージを忠実に正確に伝える人だって。その方が私にメッセージを託してくれたんだ。だからヨハネが伝えたかったことは、王の王からのメッセージであり、神のメッセージを正確に伝えてくださるその方からのメッセージなんだ。だから信頼できるんだって。だから信頼を置きなさいって。この最初のこの13節の中で教えられているこのイエス、この衣が何を意味していたのか。私たちの主は尊厳、名誉にふさわしい王なるお方であるって、王なるお方であるって、そのことを最初にヨハネは教えるんです。それが一つ目です。次に私たちが見るのは14節、ご覧くださいます。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白くと記されています。マサイ神学校のドクター・トーマス先生はヨハネの一つのこの癖といいますか、それは最初に彼は大雑把に書いて、その後に具体的に表現している。まさにそれをここに見るんです。頭を見て、次に今度は髪の毛の話です。パッと見た時にその頭が白かった、その白いのは髪の毛であったと。こういう書き方をヨハネはしているって。これは彼の一つの書き方の特徴であるって。で、よくこれ見たときに、私たちがこれからその示されることっていうのは、ヨハネが語っているのはこの人の子イエスの特徴の話でしょ。この方の頭髪の話ですよ。それが白い羊毛のように、また雪のように白かったと、こう言ってるわけです。で、実はこれもダニエル書の中に記されてるんです。ダニエル書の7章の中に9節のところにこのようにあります。私が見ているといくつかの御座が備えられ、年を経た方が座に着かれた。その後見てくださいます。その衣は雪のように白く、頭の毛は混じり毛のない羊の毛のようであったって。もうお気づきになりましたでしょう。非常に類似した表現が使われています。で、このダニエル書の7章をご覧いただきますとね、いくつかの御座があって、その一つにこの年を経た方が疲れたと書いてます。だってこの年を経た方は、その衣が雪のように白く、髪の毛は混じり毛のない羊の毛のようであったと。その人物が、その方がこの座に疲れたんだと。じゃあこの年を経た方は何のためにその御座にお付きになったのか。10節続けて見てくださいます。ダニエル7章。火の流れがこの方の前から流れ出ていた。幾千の者がこの方に仕え、幾万の者がその前に立っていた。次見てください。裁く方が座につきと出てきます。ですからこの9節を見て10節を見たときに、言わんとしていることははっきりしています。この年を経た方がミサに疲れるんです。何のために？裁きをするためにです。じゃあこの裁きをするために御座に着座なさった方は誰なのか。この年を経た方とは誰なのか。父なる神の話です。父なる神様の話です。 もう一度ダニエルの7章を見ていただきますとね、13節のところに、私がまた夜の幻を見ているとダニエルですけれども、見よ、人の子のような方が天の雲に乗って来られ、そして何をするか、年を経た方のもとに住み、その前に導かれた。明らかにこの雲に乗って来られる方と別の存在が存在してますでしょ。同じ存在じゃないです。乗ってきた方が年を経た方のもとに住み、その前に導かれていく。そして黙示録の1章の14節見ていただきますと、この1章の14節のところで、頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白いっていうのは、これは誰の話でした？父なる神の話じゃないでしょ。人の子の話でしょ。イエス様の話でしょ。何をしているか分かります？ヨハネはこの旧約聖書の御言葉を引用して、あのダニエルが言っていた父なる神、年を経た方であり、頭が頭髪が真っ白な、その描写をそのまま使って、それを主イエスキリストに適応しているんです。ヨハネが言いたかったのは、このイエスはあの父なる神様と同じ神なんだということを言っているんです。イエス様の神性を表しているんです。ちょっとこの白髪についてもう一つだけ説明しておきますけど、これは知恵と威厳という概念を含んでいます。レビキの中には、あなたは白髪の老人の前では起立し、老人を敬いなんて、この威厳というものがある。で、ウィリアム・ニュールというこのムーディ聖書学院でも働きをなさったその神学者ですけれども、彼はこう言ってます。この色に関して、白、それは不滅、不死、死なないということですね。また永遠の色であり、また同じように清さの色である。ですから白っていうのは永遠の色であって、そしてまた清さの色である。ですからこのヨハネが人の子イエスを見たときに、その頭髪が雪のように白かったって、この方が神だと言っただけじゃない。ヨハネが言いたかったのは、この死は永遠に存在し、また完全に清い義なるお方であると、義なるお方であるということを教えるわけです。さて3つ目です。3つ目は14節について出てきます。目の話です。14節の後半に、その目は燃える炎のようである。主の目の話です。実はこれもダニエルの10章の6節から、その中に10章の6節の中に出てきます。そこには、その目は燃える松明のようであったと。ダニエルの10の6では、目は燃える松明のようだって言い、そしてこのヨハネの1章の14節には、燃える炎のようである。ヨハネはそこで見た幻を一生懸命説明しようとするんです、ね、この旧約聖書の言葉を使いながらその説明をするんです。何の話をここでしているのかって、この主の目が燃える炎のようであったっていうのは、主はすべてのことをご覧になってらっしゃるということです。なぜかっていうと、私たちが物を見るためには光が必要でしょ。明るさがないと我々物を見えません。全く光のないところで我々何も見えない。でもこの方の目というのは明るいんです。光があるんです。松明のようであるとか炎のようである、つまり明かりがあるという話です。ですからこの方は全てのことをご覧になってらっしゃる、つまり全知のお方であるということを言っているんです。私たちの主というのは全知のお方であるって。 エレミア書の32章の中で神様に関してこんなことが記されています。エレミアの32の19のところですけれども、おもんぱかりは大きく、御業は力があり、御目は人の子のすべての道に開いており、人それぞれの生き方に従い、行いの結び目に従ってすべてに報いをされます。おもんぱかりは大きくって、口語なんかの方がよくわかります。はかりごとというふうにやっています、ね、だから神様のはかりごと、それは大きく、御業は力があり、その神の目は人の子のすべての道に開いているって。だからこそ人のそれぞれの生き方に従い、この方は報いを与えることができる方です。もう皆さんもよくご存知のように、私たちの神様というのは我々のすべてのことを見ていらっしゃる、あなたのすべてのことを見ているって、ね、あなたの考えもあなたの思いもあなたの想像もあなたの言葉もすべてのこと。だってこの方はここにあるように、その目は燃える炎のようであって、常にすべてのものが見えている明るい状態にある、ね、我々のすべてのことを見ていらっしゃる。これは確かにこの迫害下にいるクリスチャンたちにとって大きな励ましだったでしょう。なぜかっていうと、自分たちがどんな苦しい目に遭ってるか神様おっしゃるんです。ちゃんと見てるって。おそらく皆さんもいろんなことを経験なさってらっしゃる。信仰を持ってクリスチャンとして喜んで主に従っていこう、神様の栄光を表そうとしてる、いろんなことを経験します。どの時代でも神様がおっしゃるのは、私はあなたを見てる、心配しなくていいって、あなたにふさわしい報いを私は与えるから。主に希望を置いて生きている人にとっては大きな慰めですよね。誰も分かってくれなくてもちゃんと主を見てらっしゃるって、あなたがどれほど主を愛してらっしゃるのか見てらっしゃるって、あなたのその主に対する忠実な歩みを見てらっしゃるって、それにふさわしい報いを与えてくださるって。主の前をいい加減に歩んでいる人にとってはこれは怖い見言葉ですよね。だって私たちが主の前に立った時に我々のすべてのことが明らかにされるんですもん。三つ目に、このヨハネが私たちの主はこういう方であると説明したのは、主は全知のお方である、主はすべてのことをご存知のお方、そういう方だというわけです。四つ目です。十五節の御言葉をご覧くださいます。その足はと、今度足の話になります。主の足の話です。これも実はダニエル書の十章の中に、六節の中に出てくるんです。その腕と足は磨き上げた聖堂のようでと、ダニエルの10章の6節に記されています。ヨハネはここで、その足は炉で精錬されている光り輝く真鍮のようでありと、金属が出てきました。どんなものなのか、この金属に関して、元あの奈良神学校の学長を務められたジョン・ウォルバード先生はこんな説明をしてますので、皆さんのところにも書いておきました。真鍮、あるいはより適切な訳は青銅、かっこ銅の合金と言われている金属は、旧約聖書において罪のための犠牲と関連して用いられた真鍮の祭壇や、その他の銅でできた道具、かっこ閉じるが具象的に表現しているように、神の裁きを象徴していると。確かに真鍮の祭壇が、また銅で作られたさまざまな道具がありました。こういったものが用いられた、またこういったものが使われた目的っていうのは、罪のための犠牲に関連してた。そういうところからこの金属が表していることっていうのは、神様の裁きなんだって。 確かにそのことをヨハネはここで言わんとしたようです。で、心中については分かった。でもヨハネはどうして心中と書かずに炉で精錬されて光り輝く心中と言ったのかです。なんでこんな説明を加えたのかです。この精錬するっていうのはよく我々分かってますよね。その金属な金属の不純物を除いてその純度を上げるためにするわけでしょ、ね、イエス様そういう働きをなさるっていうんです。じゃあどういう働きなのか、ちょっと皆さんにヨハネの黙示録の2章の1節をご覧ください。見ていただきます。ヨハネの黙示録2章の1節のところに、右手に7つの星を持つ方、その後7つの金の燭台の間を歩く方が言われると書いてます。この主は燭台の間、つまり教会の間を歩き回っていらっしゃる。さあ、それとさっき我々が見ていた金属の話と思い出してくださいます。この主は教会の間を歩いていらっしゃる。何のために？その金属の純度を上げるためにです。より清いものにするためにです。主がなさることっていうのは、教会において罪を犯している人たちを裁かれるという話です。なぜなら主は教会を清めるお方だからです。清めるお方、我々見てきたようにこの教会は主に属するものです。そして主がなさろうとしていることは、このご自身の教会をより清めていこうとされるんです。ご自身の栄光を表すために。ですから御言葉を私たちに教えるんです。教会の中でクリスチャンと言われている人たちの中で罪を犯している人たちに対して何をすべきかって、彼らの罪を指摘して、彼らの罪を明らかにして、彼らがその罪から悔い改めてそこから離れるように。なぜならクリスチャンが罪を犯し続けていても何の祝福もないからです。ですから神様がおっしゃることは、その罪を悔い改めるように。まさにイエス様の働きというのは教会にあって、ご自身の教会にあって、そのように罪を犯し続けている人たち、そういう人たちを清めるという働きをなさる。だから私たちに罪を犯した兄弟に対しては、その罪を責めて、それを悔い改めるように進めていきなさいと、教会の会議なんて教えられているのはどうしてかって、こういう働きを主がなさるからです。主は教会を清める方です。私たちがもう何度も何度も学んでいるように、教会が清くなくてはどうやって清い神様の栄光を表すかです。神の栄光を表すためには、各人が、そして群れが罪を憎むものである必要があります。その時に神様は私たちを通してご自身の栄光というものを表してくださる。主というのはこのように教会を清める方だ。これまで私たちはそのイエス様の衣を見てきました。主は尊厳名誉にふさわしい王なるお方だと。この方は王の王であられるお方だと。すべての被造物がこの方を崇め、この方に仕えるべき、そのような存在である。そしてこの方の頭髪を見たときに、この方は永遠に存在し、また完全に清く義なるお方である。すべての点において清いお方なんだと。そういう神なんだと。そしてこの方は全てのことをご覧になっていらっしゃる全知のお方である。そして四つ目に出てきたのは、この方はご自身の教会を清められるお方である。罪を憎んでいらっしゃる方だって。どんな小さな罪でも憎んでおられる方だって。そして五番目に、今日はそこまでしか見れませんけれども、15節ご覧くださいます。最後に、その声は大水の音のようであったと。 大水の音のようであったと。これ何を表しているかというと、強い力を表しています。大変強い力です。で、ヨハネはどこでこの幻を受けました？彼がこの幻を受けたのはパトモス島だったでしょ。小さな島だって前回見てきました。彼はその牢の中にいて、嵐の時にその海岸を激しく打ちつける波の音を何度も何度も何度も聞いてきたんです。その力強い音です。彼が言わんとしているのは神様のその道からの話なんです。詩編の93編のところ、詩編の93編の中で今私が見ていること非常によく似た表現がその中に記されています。93編の4節のところです。主は力を身に帯びてらっしゃるって、その主についてこう言ってます。大水のとどろきに勝り、海の力強い波にも勝って、糸を高きところに今主は力強くあられます。この詩編の著者は神様のその道からというものをこのように表現しました。神は最も力のある方だって。またエゼキエルもエゼキエル書の43章の中でこう言っています。43章の2節のところ、するとイスラエルの神の栄光が東の方から現れた。その音は大水のとどろきのようであって、地はその栄光で輝いた。エゼキエルは何を言っているのかって、エルサレムの宮に戻って来られるその主の栄光を見たんです。そしてそれを聞いたんです。それを表現したんです。まさにそれは大水のとどろきのようだったって。つまりヨハネが言っていることっていうのは、この神様からのメッセージ、これを与えられた神であるお方のその権威というものを表しているんです。この方の権威、この方の力です。私たちの神がどれほど力をお持ちなのか、そのことを教えようとするんです。確かに私たちの神ってそういう神でしょ。覚えてらっしゃいます、皆さん。イエス様があのガリラヤ湖にいらっしゃった時に、嵐がやってきて弟子たちは自分たちが溺れて死んでしまいそうになって、イエス様にその話をしますでしょ。我々溺れそうだって、死にそうだって。イエス様がなさったことは、起き上がって風と荒波を叱りつけたって。沈まれっておっしゃったら風は止んだんです。荒波は凪に変わったんです。弟子たちは驚きました。でもそれ何を意味しているのかって、私たちの主はご自分が命令したら自然界はそのいうことに従うんです。そのような神なんだということを言っているんです。また皆さん覚えていらっしゃるでしょう。ラザロは死んで4日も経ってました。兄弟たちも言うんです。4日も経っている人がその死から蘇ってくることなんかありえませんって。それはそうです。腐敗してますもん、体は。イエス様はその墓の前に立って何をおっしゃったのか、いろんな医者を呼んできなさいとか、いろんな薬を持ってきなさいとか、そんなことをおっしゃらなかった。イエス様はこうおっしゃったでしょ。ラザロよ、出てきなさいって。そのお言葉だけでラザロはその墓から出てきたんです。その死に打ち勝って出てきたんです。私しか気づかなきゃいけないのは、私たちの神はこのようなお方だということです。ヨハネはそのことをここに記しているんです。彼が言うことは、主は最高の権威者であると。 この方には最も最高のその権威がおありだと、この方が命じたら全てその通りになるんだと、この方が命じたら自然界が言うことを聞くだけじゃない、我々人間がどうすることもできない死でさえも言うことを聞くって、それだけのお方なんだと、それが私たちの神だ思いません。このメッセージを聞いた迫害家の中にある多くのクリスチャンたちはどんな励ましを得たか、私たちは敗北者の側にいるんじゃないんです、皆さん、勝利者の側にいるんです。私たちは敗北することがないんです。今日我々賛美してきたように、サタンでさえも私たちに打ち勝つことはできないんです。なぜなら全能なる神の側に私たちはいるからです。ヨハネはそれが私たちの神だって言うんです。それが私の神だって、私の主は最高の権威者だって、この方に勝る存在はどこにも存在していないって、こんな方によってあなたも私も救いに預かりました。こんな方があなたと私といつも共にいてくださるんです。救われたってのは素晴らしいことです。天国を与えられただけじゃない、この神が私とあなたといつも共にいてくださる。この祝福をいただいた者たち、やっぱり伝えるべきメッセージがありますでしょ。私たちの神はすごい神だって、かつての偉人じゃないんです。人間がこしらえたもんじゃないんです。私たちをお作りになった方です。私たちを救ってくださった方です。どうぞ信仰者の皆さん、今あなたがどんなところにいらっしゃるか分かりません。でも私たちに必要なことは、みんなこの主を見上げることです。しっかり覚えることです。どんな主が私たちの主なのか、どんな神が私の神なのかはです。そこに勝利がある、そこに励ましがあります。どうぞそのように主を覚えて、この一週間しっかり歩み続けてください。お祈りしましょう。父なる神様、あなたの尊い御言葉を心から感謝申し上げます。あなたは私たちを罪から救ってくださり、そして私たちの心の目を開いてくださいました。何度聞いてもわからなかったこの真理をあなたは悟らせてくださいました。そして私たちの目が開かれるために、また開かれるごとに、私たちはあなたがいかに偉大な神であるかを少しずつではありますが、私たちは悟り続けています。主よ、どうぞ私たちにその悟りを与えてくださり、もっともっと深く正しくあなたを知ることができるように、主よ、どうぞこの愛する兄弟姉妹たちの信仰を強めてください。皆さんがあなたに会って成長し、あなたを心から誇り、あなたを正確に人々に伝えていく、そんな信仰者として成長できるように助けてください。あなたの偉大さをしっかり覚えながら、この新しい週一人一人が歩んでいくことができますように、どうぞあなたの祝福を皆さんにお与えください。御言葉を感謝して、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。